第一サムエル18章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。天皇と様、今日も主の御言葉で私たちを養い育て感謝いたします。御霊よ、導いてください、教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から読みましょう。
ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。
ヨナタン、サウルの息子ヨナタンがダビデを愛するようになりました。二節。
サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。
聖霊充満な人は聖霊様が望んでいる人を愛するんです。ヨナタンは聖霊充満な人でした。聖霊様は聖霊様の油注がれた人たちを愛します。ヨナタンはそのような人ですね。サウルと違うんで。個性です。
ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にもサウルの家来たちにも喜ばれた。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦の琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた、彼にないのは多いだけだ。
じゃあこの妬みがね、このサウルの心に今入ってるんですね。じゃあ聖霊様によって油注がれたダビデ、サウルは、どこに行っても勝利を収めていたんです。しかし、このサムエルとの関係が気くじゃくになって、聖霊が彼から離れて、その自分だけが残ってるんです。自我だけが残ってる。自我が以前は聖霊様から与えられる知恵と、人格ですね、聖霊の人格が与えられたので勇敢と、まだ力が出てきたんですけど、聖霊様が離れてから彼の心は自分だけが残ってる。自分だけ残ってるから自分だけで判断するんです。聖霊様と関係がない思いがするんですよ。これが妬みですね。だから私たちが妬みとか、この怒りとか、この悪い思いがするのは、その自分の思いが主となってるからであります。だからダビデには万、サウルには千という言葉をね、自分の思いで判断するんですよ。それが何か妬みですよ。神様の聖霊によって支配されたら、その思いがないんでしょう。ああ、私の部下がよくもやったん。その思いがね、聖霊によってコントロールされるんですね。聖霊の人格が私たちの中で自我を支配する。それが、ね、幸せな心ですよ。 聖霊の人格は愛ですね。愛、喜び、平安それが聖霊様です。しかし聖霊様と関係がない自分の心だけ残ってるから妬みが起こす。妬みというものはね、聖霊様と関係がないの。聖霊様は妬まない。愛という第一コリント中三章に人を妬まないね、愛というものはね、寛容であり、それ聖霊様は愛と力と慎みとの霊です。だから、この愛の思いの中で全てを見るんですけど、第一コリント中三章四節から見るとね、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みませんね。聖霊様は人を妬まないいろんな人は自分の特色を持って自分の賜物を持ってるんです。だからその人をそのまま愛する。ヨナダンがダビデを愛した。これ聖霊様の思いよね。だからここ妬む、妬みは聖霊様と関係がない。愛は寛容であり、愛は親切、また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。聖霊様は愛ですよ。愛を私たちに注いでくださるんです。だから自分の思いが聖霊様と違う思いならば、あ、これは私が聖霊様と関係がない思いをするんだ。それで悔い改めるね。悔い改め、聖霊様、あなたの思いを、思いの通りに私を支配してください。それが必要ですだからこのダビデは、サウルはダビデを妬んで潰されました。滅ぼされました。じゃ今日の本文9節。
その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。
この疑い、自分の真実な部下をね、疑う、違う霊ですね。違う霊、違う霊を自分が招くんですよ。だから私たちがこの負担、感情ですね、感情が間違って動くと、それをね、主の前で御言葉、御言葉が基準ですよね。ケノンです。御言葉と照らして違うと思ったら悔い改め、主に祈る。主を助けてください。私の思いが聖霊に支配されますように、神様の霊に支配されるように、このような願いと祈りが主が喜んでおられる。主の御心にかなう願いだと主が言われますね。それは必ず聞かれます十節。
その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。
だから妬みからこのようなことが起こるんですよね。まあもちろん妬みの前に、このサウルから聖霊が離れてる。それがこのようなことですよ。だから私たちはね、もう本当にダビデが罪を犯した時に、切に祈ったものは何か、聖霊を私から取り去らないでくださいという祈りでした。聖霊様が離れた人間がどんなに、この 堕落して潰されていくかということ、まあサウロとしてね教育されたからね。だから旅ではいつも聖霊を尊敬し尊重し愛し聖霊様との関係をねいつもこの親しく持っていったということですね。私たちもそうですよ。聖霊様はもうすぐ離れることはないんですけど、聖霊様との関係をいつも大切にして、主が私たちが悔い改めると7の70回でも許してくださるんです。だから悔い改めができる人は聖霊様が中におられる。だから悔い改めができる人は祝福です。サウロは悔い改めができなかったんですよ。弁明自分があんまり強くてね、だから聖霊様が語っても何かしようとしてもできなかったんですね。だから皆さん聖霊様が私たちと接して御言葉を教えまた悔い改めに導くこと、これは祝福の中で祝福よ。これができなかったらもう本当にかわいそうな人間になります。サウロは自分が王であっても全然恐れが彼をいつも支配して旅で恐れていた。人を疑ってる。だからこの旅で殺そうと何度もするんですね。16節見ましょう。
イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。
だから民はダビデを愛する。しかしこのことがますます彼が迫害されることです。だからね、聖霊様を私たちが求めるんですね。聖霊様を求めて聖霊様の油注ぎを受ける。油注ぎを受けたらね、神様が訓練をするんです。この人から愛されるんだけど迫害も同時に来るんです。一人ぽっちになったり一人になってどこか逃げる生活をしたり、もう納得できないそのような荒野の生活をするんです。これは主の訓練ですよ。油をもらった人を大切にその油を保管できるようにこの世と全てを切るんですね。切る。それで荒野の訓練をするんです。だから聖霊様の油注ぎを受けた人が訓練を受けることを忘れてはいけません。愛されるんだけど人気を受けてるけど迫害も同時に進んでる。殺そうとすることがある。サタンが、その愛されて神様から愛されて、よく用いられる人をよく見てるんですよ。そのことが、訓練になってしまうんです。だから聖霊様の油注ぎを大切にする。あとは、その訓練が21節から。
サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日あなたは私の婿になるのだ。そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデに密かにこう告げなさい。聞いてください。 王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今王の婿になってください、
うん、じゃあこのサウルがね、ダビデを殺そうと、自分がこう槍投げを投げても死ななかったから、まあ、ダビデを殺そうと自分の娘を利用するんです。だからね、聖霊様と関係がない人はこのように、心が残酷になる。自分の娘までも利用して、その婿に、自分の王の婿にするんだとして何を言うかというと、ダビデを殺す場所に送るんです。23節。
それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか。私は貧しく身分の低いものだ、
じゃあダビデは、まあ、このように謙遜な心を持ってるんですね。これが聖霊様です。このサウルの下心はね、彼を婿にする代わりに、彼を脅してね、27節見ましょうか。
ダビデは立って彼と部下とで出て行き、ペリシテ人200人を撃ち殺し、その用の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。
さあ、王の婿になるためにはペリシテ人の200名のこの皮ですね、残酷ですね。それをさせるんです。200名と戦うためにダビデは殺されるんですね。殺される、それを計画してた。じゃあ28節。
こうしてサウルは、主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見、また知った、
じゃあ、けどね、主の油注がれてる人はヨナダンが、サウルの娘ミカエルがもう愛するんです。ダビデを愛する、だから人からまだいろんな状況は愛される、そのことが起こるんですけど、憎む人はますます憎む、だから迫害が同時に進んでるんです。29節。
それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となった、
いつまでも敵となった、ダビデの敵となったと。だからこれが、神様がダビデをね、訓練するその、方法でした、だから、皆さんが聖霊に満たされたらね、理由もない人が自分を憎むんですよ、ね、迫害されるんです。それを忘れないでください。愛される反面、憎む人が激しく来るんです。黙示録7章1節から。
この後私は見た、4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。
今4人の御使いが地の四隅に立っていて、災害を、ね、この黙示録6章で予言されているその災害ですね、災害が起こらないように、災害が起こったら人が救われません。皆さん、私たちはもう地震が大きく起こった後で人が救われるんですか？火山が爆発されて人が救われるんですか？そうじゃないんですよ。だから、その救われるために、救う人がいるんです。救われる人が 神様が定められた人がいる。だから神様がその災害が来ないように止めるんです、うん、リバイバルの期間のために神様がこの災害が起こらないように、災害を起こす四隅にいる御使いたちにね、命令するんです。それが風が吹きつけないように。だから神様の目的は人が救われることです。二節、
また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。
じゃあこれですね、神様のこの印、イエス・キリストを信じて救われたという印ですね。印を押すまでこう災害を起こしてはならないということですね。地にも海にも木にも害を与えてはいけない、これだから神様は人が救われるために災害を止めてるんです。日本1000万人救霊のために神様が今止めてるんですね、全てを。黙示録6章の災害を止めてる。だからこの中で私たちがね、人が救われるようにしなければならないんです。4節、
それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった、
じゃあイスラエルには14万4千人になるまでは災害が起こらないんですね。14万4千人、まだイスラエルには14万4千人ですけど、まだイエホ人のところには旧説がありますね。
その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた、
じゃあこのことですね、数えきれない人だったとね、私が見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほど大勢の群衆が白い衣を着、じゃあさっきは印ですね、額に印を押す、主が聖霊の印を押すんですけど、その聖霊の印を押された人たちの中でイエホ人ですね、あらゆる国民ですからね、イエホ人ですよ。イスラエルには14万4千人、はっきり書いてあるんでしょ、イスラエルの子孫のあらゆる部族には、4節には14万4千人、それでイエホ人のところには誰も数えきれぬほどの、だからもう10億名が救われるとかリバイバルが起こるんだとかいう預言者たちもいるんですけど、この御言葉に基礎して預言してるんです。数えきれない。だからその大リバイバルがね、イエス様が来られる前に起こるんです。だから私がサウディアラビアに行った時にサウディの人々がね、もう変わってる、川がね、私はテロリストの思いだけしていたんですけどね、わあ本当に穏やかですよ、親切ですし、このアーラーという放送があるんですけど、一日国会の放送、それも止まってるし、田舎のところに行くと小さく迷惑をかけないほど聞こえるか聞こえないか 이제와뭐호텔에내때때뭐뭐느수이보류무대기꺼했던데스けど뭐私の中にお라れる聖霊様がね彼らの顔をこうね私が見るともう本当に愛らしく見える。だから私がそれを表現したらね、先生サウディに来てください、選挙士として来てくださいと、もう思いがね、わあ彼らはもう愛らしく見えるの。だから彼らも救われるんだよ。今世界で一番キリストを信じるその比率ですね、それが一番強い成長ですね、成長が強い国がイランですよ。イランは行ったことがないんだけど、本当に精霊がそのような働きをしておられる。イランがこのように変えられる理由は、その隣のスタンの国々、全部はイスラムの国家なんですけど、じゃあこのことを十節、
彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。
だから救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある、イエス・キリストが葬られて血潮を流され、その血潮によって人が救われるんです。注意せす、
御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝して言った、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った、彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです、
じゃあこの聖霊様が働いて人々がもう変わるんですね、愛の人に変わるんです、すごくリバイバルが起こるんです。数えきれないほどのリバイバルです。しかしサタンもそれを我慢できないんですよ。だから迫害が起こるんです。だからこの四つのこの風を止めるんですけど、後で見るとね、その風が吹くんです。このユプラテス川の中でこう縛られたこの天使、悪魔たちがね、解き放されて。戦争が起こり、何か起こるんですね、迫害が起こるんです。まあ日本もそうだったんでしょう。日本もフランシス・ジャビエルが福音を伝えた時、ものすごい勢いでリバイバルが起こりました。それを豊臣とか、そのような人々がそれをね、我慢できなかったね。それでこの勅令を出して迫害が始まったんですね。織田信長もイエス・キリストを受け入れるようになったんですね。天王寺の寺の実験もあったり、それからもう30万人の殉教者が日本に出てるんですね。 から気をつけて、気をつけるか、とにかく私たちが聖霊に満たされてもう一度日本にリバイバルが起こります。起こるその時から迫害も始まる。同時に起こる。だからリバイバルを期待している私たち、まあ今クリスチャン人口があんまりにも数えることはないほど少ないから、政治もどこにも関心がないんです。けどここがリバイバルが起こり始めたら、じゃあ目を留めるんですよ。サウルがダビデに目を留めたと、ということですね。疑いの目で見たと、妬みということもある。だからそのサタンも、このリバイバルを起こること、そのまま見ておかない。だからここで大きな患難と言ってるんですね。これは特別にこの大きな患難、The Tribulation とこのように、使ってるんで、そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だからダビデに聖霊が充満に満たされました。それからダビデは憎まれて、アラノに逃げなければならなかったんです。だから皆さん今平凡な時、聖書をよく読んで祈って準備しなさい。迫害が来るから。迫害恐れてね、景況よく言ってるんですけど、聖書のあれは旅でもそうですけど、今ここも、終わりの大きな患難というものを言われます。それを打ち勝って勝利をするのはね、聖霊の油注ぎとイエス・キリストの血潮とイエス・キリストの御名ですよ。この3つ、私たちが主の御名を呼ぶ者は救われます。だから終わりに、そのことが起こるってね、しかし主の御名を呼ぶ者は救われる。イエス・キリストの血潮で洗って聖霊が来られる。だから聖霊様との交わりが重要よ皆さん。だから私たちが聖霊様とちょっと問題があるものはいつも悔い改め、それイエス・キリストの血潮で洗って聖霊に満たされ、私たちの口からイエスの御名が大胆に出るように、殉教の場所でいつも主の御名を否認するように言ってるんでしょ。この長崎に殉教者たちにもね、小さな子供たちにも、あなたイエスの名前を一回でもいいから否認しなさい、そしたらあなたを生かしてあげるから。全然しなかったよ、ね、なぜ聖霊がイエスの御名を愛するよ。ヨナダンがダビデを愛したように愛する。だから否認できないのよ。じゃあ今日もイエス様をもっと愛する聖霊満たされるように祈りましょう。主よ主よ主よ。